はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。今日はですね、10月30日。で、明日、10月31日が衆議院選挙の投票日ですね。まあ僕はもう投票は済ませてきたんですけどね。まあ、うちの区はまあ、高市早苗かなっていう。いや、もう、高市早苗が死ぬか、なんかやらかして、選挙期間中に捕まるかとかせん限りもう当選でしょってぐらい強いっていう。まあ、でも今回は、与党ちょっと野党が勢力を伸ばすかなっていう、まあ予想なんですけど、まあ自民党が、まあ今回も与党になるんですけど、まあでもちょっと野党の方がちょっと議席数増やすかなっていう。で、自民党が、ひょっとしたら単独では政権厳しくて他と連立するちゃうかなーっていう。例えば維新とかと。って感じになるんちゃうかなっていう。さすがにね、コロナ禍でいろいろ起きてね。で、まあ、さすがにちょっと自民党支持落とすんじゃないかなっていう。いや、これね、もう、ね、コロナ禍の状況やったらね、多分他の党が、与党でもね、まあ、支持は落とすと思うんですよ。で、まあ、だからまあ、今回は落とすやろうなぁ、とは思ってるんですよね。まあ、でもまあ、まだ自民党かなっていう。さすがにね、立憲民主とかがね、与党になるってことはないと思うんですよ。まあ、でもまあ、落としてでまあ、もうちょっとね、自民とか国民のこと考えてくれるようになったらいいのかなっていう。で、まあ選挙特番やるんですけどね、31日は。まあ見た感じ、あ、すごいですよね。民放、まあ NHK はね、NHK でがっつりやるんですけどね、民放5局中3局が元 NHK の人っていう。いやー、っていう。いや、これはいいのかなっていう。いや、なんというかねっていう。まあね、まあ NHK ね、元 NHK の人ね、手堅くやりますからね、有働さんとか、池上彰とかっていう。まあ手堅くやるしっていう。まあそもそも NHK とね、民放やとちょっとね、アナウンサーのレベルというか、もう全然育て方も違いますからね。NHK の場合全国に支局があって、で、地方で何年かやって鍛えられてから東京の局に来るっていう。NHK でね、もう入局してすぐに東京とか20代前半とか半ばで東京で、抜擢されてっていうのはまずないですよね。もう大体の人は20代、まあ後半に入るかなぐらいの年に、まあ東京の NHK 来てって感じですよね。まあ全然、だからまあ、これはね、フジテレビとかとは全然ちゃいますからね。フジテレビとかも、多分東京にだけあるんで、まああれね、関西テレビとかね、全国にあるのネット局で、まあ、ネット局って言っても、まあ別の局ですからね。NHK の場合は全国に支局があるんで。で、まあ、田舎というか地方やったら、ニュース読むだけじゃなくて、まあ自分でカメラ持って、取材行って、で、編集したりとかすることもあるっていう。だからまあ、育つ環境が全然ちゃうっていう。あとまあ、この、 選挙特番の見た、やる、で、の司会者見たや、感想としてはね、自分とこのアナウンサー育てる気ないよなーっていう。まあもうね、まあフリーの方が多いなっていう。まあ TBS はアナウンサーじゃないけど、太田光。まあ富士は宮根。まあだから、自分とこのアナウンサーではないっていう。いやまあね、それはまあ数字取れる人とか、ねえ、そういう人、ねえ、手堅くやれる人にね、やらせたいのはわかるんですけどね。いや、それやったら自分とこでアナウンサー、ねえ、雇う意味あんのっていう。そういう人らを育てて、こそ自分とこのアナウンサーって意義が、持ってる意味があるんちゃうのっていう。ねえ。ねえ、あ、で、アナウンス、で、結局、アナウンサーは、民放のアナウンサーはタレントと変わらんやんっていうね。いやー、もうちょっとね、育て、自分のところで育てた方がいいと思うんですけどね。まあね、ね、結局、フリーの人使ってたらね、ギャラもお高いですからね。ねえ、なんかねえ、結局、ねえ、結局、外部に頼ってね、例えば制作でもね、外部に発注ばっかりってなったらね、極端な話ね、いや、お前のところ何もできひんやんっていう、全部外注やんっていう、ってことになりますからね。それはテレビ局として、どうなんだろうっていう。意味あんのかなっていう。まあ、要は、そこのブランド、フジテレビってブランドだから、やってけんのかなっていう。ねえっていう。だからです。いや、自分のところ育てたらいいと思うんですけどね。長い目で見たらっていう。ねえ、それでね、それでね、まあ、ねえ、育たないこともあるでしょうけどね。かといってね、全然育てる気ないっていうのもどうなのかなと思いますよね。この前、次の話題なんですけどね、この前記事ね、ネット見てたらね、まあ、ジャンプが取り逃がした大ヒット漫画家、4人っていう、いや、ちょっと待ってっていう人生なんですけどね、進撃の巨人の作者とか、高橋留美子とか、コミさんはコミショーやったかな?の作者とか、弱虫ペダルの作者とか4人っていう。まあ、ジャンプとちょっと関わりがあって、もう原稿持ち込んだりしたけど、まあ、デビューすることなく、ね、他社でデビューしたっていう。まあ、僕、ジャンプはね、はだいぶ長く読んでるんですよね。読者歴は。だから、なんとなくわかるんですけどね、読んでて。まあ、この、紹介されてる漫画家ね、4人、の漫画全部読んだことあるんですけどね。いや、これジャンプでは無理よっていう。だからね、この取り逃がしたって言うんですけどね。まあこれ、まあ結果論なんでこれ言い出すとしゃあないんですけどね。いや、ヒットしたからこういうこと言えんねんでっていう。あと、まあもう一つ言うとね、結局こういう、ジャンプ以外でヒットしたんで、ジャンプの編集無能とかってジャンプ下げたい人ね。ジャンプ下げしたい人ね。で、面白い漫画ってどの漫画でもね、ヒットすると思ってないかっていうのがあるんですよね。いや、そんなことないよっていう。正直ね、進撃の巨人もね、まあ、僕は、これでお前勝たんのかって言われそうですけどね、進撃の巨人2話ま、2、2巻、2巻までしか読んでないんですよ。でもね、あのペースで、やったら、ジャンプは無理やろなーっていう。まあ、正直ね、ジャンプね、序盤でね、ある程度盛り上げれるんだったからまあ3話とか4話とかじゃないとちょっと厳しいですよっていう もうね、打ち切られるときはね、もう、早いときはもう、8話とか9話で、ポーンですからね。はい、打ち切りなんでっていう。ちょっとね、まあ、高橋留美子もね、いやー、うん、無理よっていう。いや、うるせえ奴らはまず無理でしょっていう。ランマ二分の一もっていう。なんかあの絵柄はちょっとちゃうかなっていう。弱虫ペダルもね、ちょっとっていう。ちょっとなんかジャンプでは受けへんかなっていう。ねえ、まあ、コミさんはコムショー、いや、これはジャンプは無理よっていう。これは断られるよっていう。これは、いや、これは、いや、マガジンとかでも無理でしょっていう感じですよね。ジャンプね、まあ、ジャンプもラブコメとかもあったりしますけどね。いや、なんつうの、高橋留美子ね、昭和なんすよ。昭和。いや、あれはちょっと、さすがにね、ジャンプでも昭和、ノリが昭和なのもきついですよっていう。もう高橋留美子とほんま変わんないですからね。あの、ええー、といい、なんか話の感じといいっていう。いや、面白いんですけどねっていう。いや、面白いんだけどって感じなんですよね。弱虫ペダル。弱虫ペダル何がダメなのか。僕も読んだことはあるんですけどね。ジャンプやったら、もっと派手に行った方がいいのかなっていう。って感じはするんですけどね。まあ、とりあえずジャンプね、とりあえずね、序盤で、ジャンプはね、序盤で、とりあえずちょっと盛り上げて引きつけないときついっていう。ジャンプは結構打ち切り厳しいんで。だから序盤ね、ほんま序盤ちょっと盛り上げて引きつけないと、ちょっともう終わる可能性出てきますよっていう。で、軌道乗ってきても、盛り下げないようにしないといけないし、話もね、誰刺したらあかんしっていう。ジャンプね、まあ、ジャンプスポーツものは、バトルものがね、一番ね、大変っすよ。能力ものとかっていう。だってジャンプ常に飽和状態なんで、バトルとか能力者ものは、常にいっぱいあるんでっていう。もうなんか常に在庫抱えてますって感じなんでっていう。じゃあね、じゃあ隙間狙ったらいけるかっていうと、ってやつなんですよね。まあ、まあ、ジャンプはバトルですよね。飽和状態つってもっていう。バトル抜きで盛り上げんのはなかなかジャンプでは大変よっていう。で、バトルなしで、ほのぼのした話でドーンずっと続けんのもっていうね。まあだからもうこっちかめみたいにずっと続くし、それなりのクオリティを保てるってるっていうのが一番すごいですよね。あれで続くのはっていう。ワンピースもだれたりしてますからね。まあ僕もワンピースは全巻持ってますけどね。今100巻やったかな？次101巻やったかな？まあそんぐらいですよね。いやー、全巻持ってますけど、ね、今から集めるか、られるかっていうとね、いや、無理無理っていう。もう今からやったらもうね、ジャンプで読んどくだけで精一杯ですって感じですよね。しかもその、今の内容のワンピースを一から集める気せえへんっていう。正直、だれてる部分もありますからっていう。ただもう、僕の心境としては、まあ、 まあ、ここまで来たら、もう僕全巻買いますよ、最後まで付き合いますよって感じなんですよ。ここまで来たらっていう。このだれてるなって感じが、もう、10巻とかで来てたら、まあ、みんなは面白いって言ってても、あもう俺単行本買うのやめようかなって思うかもしれないですけど。まあでも、ここまで買ってたらもう最後まで見届けますよ、買いますよって感じですよね。まあ、でもジャンプ、いや、バトルよっていう。いや、だからこの人ら無理よっていう。テンポよくバトルやからっていう。だれさせないようにっていう。まあだからね、向き不向きもありますからね、この雑誌やったらっていう。チャンピオンだからね、ヒットするっていうのもありますからっていう。まあサンデーなんかはね、打ち切りに関する基準が低いから、まあだからヒットした漫画もあるって、まあ牛音虎なんかジャンプやったら打ち切られてたとかでも言いますからね。まあでもこれも運ですよね。当たる編集とかどの雑誌に持ち込むかとか。ねえ、だからまあ。ねえ、だから。ねえ、その雑誌やったからたまたまっていうね。他やったらヒットして。まあでもこれ言い出すとキリがないですからねっていう。まあね、だからどの雑誌でもっていうね。だからもう自分の書きたいものと、あった雑誌に持っていくのが一番いいでしょうね。まあね、言うたらその極端な話ね、絵柄少女漫画の恋愛ものね、ジャンプに持ち込んでも、いや他に持っていかれた方だって言われるだけですからね。だからこね、闇雲にね、手当たり次第に持っていくよりかはね、とりあえず自分に合ってそうなところ持っていくのがね、一番ええんちゃうかなと思いますよね。で次の話題ですけどね、佐久間さんっていう、まあ、元テレビ東京のプロデューサーがいるんですよね。まあ、ゴッドタンとかあちこちオードリーを担当してる。この人が YouTube で、ね、チャンネルやってるんですよ。これは結構面白くて僕登録して見てるんですけどね、ちょうど最近やってたやつでね、YouTuber のグラドルね。だからグラビアアイドルは YouTuber やってるっていうの人のを読んで話が聞いたら闇が深かったっていう。野々宮美香と江藤夏美と和智司っていう3人のグラビアアイドルに来てもらった話を聞いたんですよ。3人とも YouTube やってるっていう。で、野々宮美香さんはゲーム実況やってて、で、まあ、ゲーム実況やりながら、胸ちょっと強調したりしてるっていう。まあ、難しいんですよね。そういう、お色気見せながらの YouTube っていう。そもそも YouTube って、エロは、禁止という、禁止ではないんですけど、あまり露出するとバンされるんでっていう。削除されるんでっていう。だから、まあ、エロと YouTube って合わないんですよね。まあ、それでもやってるっていう。で、江藤夏美っていう人は保育士の兼グラドルで、今は元保育士のグラドルで、おばあちゃんのやってたスナックつがないかって言われてるっていう。で、まあ、この人は YouTube でまあ、ほのぼの系ですよね。でもまあこの人も露出したら登録者数上がったっていう。で、いろんな人のアドバイス聞いて混乱したりしてるっていう。まあ生着替えとか給料明細の話とかっていう。まあ、ありがちな切り売り系ですよね。自分のことをっていう。で、和智司さんはセクシーチャレンジ。まあ、セクシーなことやってるっていう。で、まあ、みんな共通点としては、まあ、登録者数伸びなくて、最初はセクシーに手出してなかったんですけど、セクシーに手出すっていう。 まあ、嫌味深いですよね。その、三人ともアラサーなんですよ。で、まあ、AV は嫌っていう。で、まあ、同期の半分ぐらいはもう結婚して幸せになってるっていう。まあ、で、結婚してない子はもう消えたりしてるっていう。まあ、だから、まあ、野々宮さんとかわちさんは、まあ、残ってる方、残ってるっちゃ残ってるんですよ。グラ、その、芸能界に。まあ、ね、残ってることがすごいのかどうかって言われると、まあ、あれなんですけど。まあ、で、みんな、まあ、いろいろやってるから、もう、わかんなくなってきてるっていう。もう、もうなんか、壊れかけてるっていう。まあ、売れてたらね、いろんなこと解決されるんですけどね、売れてないんでね。で、いろいろやってるうちに、ね、で、いろいろ生き残るために嘘ついたりしてるうちに、もうだんだん混乱してきて、おかしくなってきてるっていう。まあでも AV は嫌っていう。まあね。いや、まあ AV 行ったらね、戻れないですからね。いや、そらね、AV 女優で、もう AV、芸能界から AV 行った人で、まあ三上優愛とかね、元 SKE の、とかめっちゃ人気あるし、YouTube もね、登録者数すごいですよ。で、まあ、言うたらまあ、ね、地上波の番組出たりとかってこともありますけど、ありますけど、まあ、でも、ね、あくまでそれは AV としてなんでっていう、結局行ったら戻ってこれないんですよ、その、あくまで AV 女優なんですよね、もう、扱いは AV 行っちゃうとっていう。まあだからそこで売れるのをどう思うかですよね。その裸になったり、自分の性行為とかを見せ物にするのをどう思うかっていう。けど、ね、売れれば何でもいいって思うかどうかですよね。まあ今は地下アイドルとかでもね、AV 行く子いますけどね。まあだから、地下アイドルで無理やったんで、今度こそはって感じなんですかね。まあ、それでもね、まあ、ね、売れる子は少ないっすよ。売れっ子になる子はっていう。やっぱね、AV もレベル上がってるんでね、年々、ね。地下アイドルで微妙な子がね、行ってガーンって売れるっていうのはそうそうないんですよ。そうは問屋はおろさないっていうか、っていう。まあね、アラサーのグラドル。まあ、今は結構ね、もう、多いですからね。まあ、ちょこちょこいますからね、アラサーのグラドル。29とか28になっても水着っていう。まあだからもう、大昔の話になりますよね。だから星野秋とかが出てくる前とかですよね。はもう、もう20代、まあ20歳とか20代前半、だったらもうその、もうグラビアは卒業ってものやったんですよ。水際とか。まあでも星野秋が出てきたあたりから、アラサーとか、でもグラビアアイドル、で、売れる子が出てきて、で、ね、やる子が増えてきたっていう。まあ、これどうなんですかね、YouTube だったり、ネットの番組だったり、まあ、お仕事は増えてきてるんですよね。お仕事の幅というか、テレビ以外でもっていう。で、まあ、増えてくると、まあ、全く仕事なくなるわけではないから続くんですよね。で、続いた結果が、まあ、この YouTuber のグラドルなんですよね。アラサーの。 言うたら続いてなかったら、この子たちはもっと前に辞めて一般人になってたかもってやつなんですよね。そう考えると、その、底辺でもなんとかやっていけるのっていいのかなっていう。どうなんだろうっていう。って感じもするんですよね。いや、だってもう、アラサーのグラドルってもうどうするっていうかもう、もうなんですよね。もう、ヌードとか AV が常にもう、後ろで待ってるような感じなんですよね。まあで、どうするかっていうね。で、まあ、なんとかかんとかね。YouTube とかやったりして。で、なんとかやっていくっていう。いや、まあでも、結局セクシーに行ってしまうっていう。で、自分でも無理してるって感じるっていう。まあね。そらまあそうなんですよね。その、ナチュラルだセクシーってね。そうそういないじゃないですか。露出すんの楽しいっていう子っていないですからね。だってまあ、一生グラビアアイドルでグラビアアイドルなんていないですからね。みんなそのタレントなり、女優なり、歌手なりのステップアップとしてのグラビアアイドルなんでっていう。だからそれはまあね、ずっとグラビアがメインとかそのグラビア関連、まあ、いわゆるセクシーとか売りにしてる人って、そら、やみますよ。そら無理して、言うたら、ね、無理してる状態がずっと続いてるんですから、そら精神におかしくことになりますよっていう。まあ、だって、野々宮って子もね、その、まあ、その、一回ね、現場とかね、AV の現場とかね、その、見るだけでもとか言って行ったらね、うっかり出てしまうかもしれないっていう。まあ、それぐらいも危うい精神状態ですっていう。ねえ。で、行って、ねえ、説得されたらまあもう、そんな危うい子やったら断れませんからね。で、出たらもう、終わりですからね。一本でも出たら。で、一本でも出たらもう、さらに説得にかかりますからね。もう、いや。頑張ろう、いや、頑張ろうよっていう。もう、こっちで頑張ってみないかとかっていう。で、本人ももう一本出てしまったしっていうね。っていう。まあね。お笑い芸人もそうですけどね、その、ね、なんとかかんとかやっていけるっていう。だってもう、40代とかでもやっていけますからね、バイトとかで、やりながらとかでもっていう。まあだからそれどうなのっていうね。結構、まあ本人はやりたくてやってるんですけどね。でもまあ、その、底辺でいいならずっとやっていけるのってどうなのかなーっていう。ね。それで、ね。それでまあ、精神病んでいくのってどうなる？見てられへんなっていう。ねえ。いやもう、ねえ、普通に引退して一般人になってもいいんじゃないかと思うんですけどね。いやまあ、ねえ、やめれないんでしょうねっていう。でまあ、ねえ、ゼロ、仕事ゼロではないから、まあ、やめる気もしてこないっていう。で、さらにやむっていう。いやー、なんかほんま、いや、これ売れてたらね、すべて解決するんですけどね。まあ、売れてたらね、なかなかね、その、問題点も起きひんしっていう。その、売れてたらすべてうまくいきますからね。いやだからまあね、ね、ねえ、もう、その、なんかこう、 ね、年齢で区切ってね、厳しくいきゃいいのにっていうね、もう、30でも売れへんかったら辞めるとかっていう。まあ、ね、これ難しいのがね、その、あんまり辞めずに行くと、今度も今から辞めてもね、その、就職とかして、一般人としてやってけへんやんっていう年齢にもなったりするんですよね。まあ、で、そうなるともう腹くくって芸人続けるっていう、とかね、ね、グラドル続けるっていう。いや、だからそうなる前にって思うんですけどね。いや、もうね、いや、グラビアアイドルってね、もう25ぐらいでね、もう売れへんかったら見切りつけてやめた方がええんちゃうかなと思うんですけどね。いや、ねえ。あー、結構続けてしまうっていうね。まあ、ゼロやったらね、もう、ねえ、ゼロやったらもう、やめるか AV 行くかとかって明確な、ねえ、決断を迫られる時が来るんでね。なんでしょうけど。まだ、そこまではって感じで、ずっと行くとって感じなんですよね。いや、まあ、ね。結婚が女の幸せとは言いませんけど、でも、底辺でずっと続けていって、その先何あるのっていうね。だって、底辺でずっと続けていけるか、ってわけでもないし。で、出へんでずっとやってたら、貯金とかもたまらへんし、ですし。いやー、やっぱりね、残酷やけど、やっぱ見切りつけんのもね、大切じゃないかなと思いますね。では、今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。